7時のインドネシア西部標準時、または9時の日本標準時です。
ジャカルタから LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアの日本語プログラムです。
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアはインドネシアのニュース、実際の情報、娯楽についてお届けします。
皆さんは毎日 SW9525 または15150または11785kHz でこの放送を聞くことができます。皆さんはまた www.voinews.id/japanese でもこの放送を聞くことができます。
LLE ワールドサービスボイスオフィノネシア、伝えること、つながること、意見のあること。
Selamat malam, konbang wa kocera wa Indonesia no koe desu. Tokunatsu no Jakarta kara Nihongo hoso wo okuri tashimasu. 6月6日水曜日、konbang koe kara no bangumi wa hajime ni news, suzuite toki no mondai wo okuri tashimasu. Kore de saisho no news desu.
LLE ワールドサービスボイスオブインドネシアのニュースです。
副大統領汚職の刑法草案と法律は連れ立っているについてお伝えします。ユスフカラ副大統領は火曜日にジャカルタで汚職撲滅委員会についての2002年30号の法律は刑法草案が批准されたにもかかわらず依然として適用されると述べました。これは火曜日にジャカルタの副大統領宮殿でユスフカラ副大統領が語ったものです。副大統領は汚職についての法律が取り消されない限り、この法律は汚職事件の取り締まりの場合にはまだ適用可能だと述べました。副大統領は当時の汚職法の公表は警察や検察官などの法執行機関の任務が汚職事件に対抗するために地域社会によって期待通りに行われなかったことに基づいていたと説明しました。刑法草案は4つの法律を含むことで、汚職事件の取り締まりの法的交渉は2つの法律を用いていることができます。それでは次のニュースです。ジャウハリ大使は中国のメディアに挨拶をするについてお伝えします。合計20の中国のメディアが2018年6月5日火曜日に北京で暖かい雰囲気の中でのジャウハリ・オラトマグン大使の会見で集まりました。この中国のメディアは中国全国ジャーナリスト協会、上級時報チャイナデイリー、在北京アンタラニュースの代表などが出席しました。この機会にジャウハリ大使は自己紹介して、5月のインドネシアでのジョコウィドド大統領とリー・クキアン首相との会合の重要なポイントを述べました。ジャウハリ大使は貿易、投資、観光、教育及びメディアにおける二国間関係の協力を強化することをコミットメントする予定です。ジャウハリ大使は具体的には、情報と言葉の橋を介して二国間の関係をつなぐメディアの役割の重要性を強調しました。それでは次のニュースです。在上海インドネシア総領事館は病気の不法労働者を側近し支援するについてお伝えします。インドネシア総領事館は中国の上海で深刻な病気を抱えているインドネシアの不法労働者をふるさと東ジャワ州のマディオンに側近する手助けをしました。在上海インドネシア総領事館の協定及び領事機能の担当官であるブラフィオのアディラクソノ氏は、火曜日に北京で総領事館に来た時、このイスワティという名前のインドネシア労働者はいかなる書類も持っていなかったと 述べました。イスワティは以前は高等省の広州市に住んでいて、家庭教師として働いていたため、上海には彼女は1年塾滞在していたことを確認しました。不法な文章を使用して中国の領土に入ったため、イスワティの名前は在上海総領事館に記録されていませんでした。一方、シティヌグラハマオリダ在上海インドネシア総領事は、今のところ中国政府は外国人に対し非公式部門で働く許可を与えていないと強調しました。それでは最後のニュースです。マレーシアのビジネスマンは、投資を保証するために中央及び地方の同期化したルールに期待するについてお伝えします。ジョコイドル大統領は、世界各地のインドネシア大使にインドネシアの投資を促進し、ビジネスのたやすさを友好国の様々な起業家に推薦を支援することができると要請しました。大統領の要求に応答して、在マレーシア・インドネシア大使館のアンドレアノ・エルヴィン副大使は、在クアラルンプル大使館はインドネシア・マレーシアの貿易フォーラムを定期的に実施するなど、さまざまな実践を行ったと述べました。アンドレアノ・エルヴィン副大使は、マレーシアの起業家はまたインドネシア政府が投資を確保するためにできるいくつかの改善を期待していると述べました。これは2018年6月5日火曜日にクアラルンプルでアンドレア・ノエルヴィン副大使が語ったものです。彼はより簡略なライセンスプロセスの採用により、マレーシアのビジネスマンはインドネシアへの投資がより快適になると述べました。これでニュースを終わります。イーさんが伝えました。
コメントのコーナーです。国内外で実際に起きている問題に対する RRE ワールドサービス Voice of Indonesia の意見をお伝えします。
リスナーの皆さん、コメントの時間です。今日はイスラエルのパレスチナの民間人への暴力に対する国連安全保障理事会の決議無効についてお伝えします。国連安全保障理事会は、パレスチナの民間人に対するイスラエルの暴力の発案に反対する決議案の発案に失敗しました。決議案は米国が発動拒否権なので実現しません。クウェートが提案した解決案は米国が反発しました。ニッキー・ヘイリー国連米国大使は、決議案はプーチンとであり、パレスチナ人のハマスグループには言及していないと述べました。米国によると、ハマスはガザ地区での暴力を排除することはできないとしています。米国はハマスがガザで起こった有料状況に対して責任を負わなければならないテロ集団であると非難しています。パレスチナ人に対するイスラエルの暴力に反対する決議案は、週末クウェートが開始し、安全保障理事会中任理事国であるフランス、ロシア、中国の支援を受けています。決議案の採択を奨励する他のメンバーは、コートジボワール、カザフスタン、ボリビア、ペルー、 スウェーデン、赤道ジニアです。フランス、ロシア、中国、コートジボワール、カザフスタン、ボリビア、ペルー、スウェーデン、赤道ジニアは、クエテの決議案を支持しています。米国は、拒否した唯一の国であり、英国、オランダ、ポランド、エチオピアは棄権しました。国連安全保障理事会の決議案は、少なくとも9票を得たが、安全保障理事会の常任理事国5カ国のうち1国でも権利行使していない場合にのみ批准されます。イスラエルを非難する決議案の提出が失敗した後、イスラエルの主要支持国である米国は反対草案を提案しました。このイスラエルの主要支持国は、ハマスがガザ地区で暴力を犯していると述べました。事実、米国だけが自国が作った草案を支持しています。一方で参加国が拒否し、他の10カ国は棄権しました。イスラエルの主要支持国である米国は、イスラエルに圧力をかける勢力の障害となります。国連安全保障理事会での拒否権の重要さは、常にイスラエルに不利をもたらす決議を得るために利用されます。ドナルド・トランプは最高権力を持っているので、イスラエルに対する支援はますます確実に強くなります。パレスチナのイスラエル国境での紛争は、米国大使館がエルサレムに設置された結果として生じました。国連安全保障理事会決議の失敗は、さらにイスラエルがパレスチナの民間人への暴力行為を自由にさせるようになるかもしれません。これでコメントを終わります。
今日の歴史を通じて歴史的事実をお伝えします。
リスナーの皆さん、今日の歴史です。今日は1971年6月6日にソユーズ11のプログラムが打ち上げられたことから始めます。ソユーズ11は宇宙ステーションに訪問したソユーズの名前です。キャビン内の3人の宇宙飛行士、ジョージ・ドブロフォルスキー、フィクトル・パツァエフ、フラディスラ・フォルコフは宇宙ステーションに到着に成功した最初の人です。ソユース11は1971年6月6日にバイコヌル宇宙基地から打ち上げ、1971年6月7日に到着して、22日間宇宙ステーションに滞在しました。1971年6月30日に戻った時に、チームがカプセルを開き、すべての乗組員が死亡していることを発見しました。彼らは即救死したと判断されました。この事件の後、ソユースの宇宙船は2人の宇宙飛行士のみを運ぶように再設計されました。次は1975年6月6日にインドネシアの女性バドミントンチームは5対2のスコアで日本を 蓋をして初めてユーバーカップで語ったことについてです。長い間待ち望まれて1975年6月6日にインドネシアのユーバーチームは最初に勝ちました。ミナルニ・スダリアントとレギナのペアはヒロエ・ユキとミカ・池田ペアに15対8と15対11で勝ち、インドネシアの決定的な勝利をもたらしました。最後は1988年6月6日にイマム・ホメイニの遺体は埋葬されたことについてです。1988年6月6日にイラン・イスラム共和国の創設者イマム・ホメイニの遺体は全てのイラン人の悲しみで埋葬されました。イマム・ホメイニの葬儀は1000万人以上のイラン国民と他の国の民族が参加したため記録を樹立しました。一日前にイマム・ホメイニの遺体はテヘランのモスクで埋葬されました。その後イマム・ホメイニの遺体はベヘス・エ・ザーラ英雄墓地の周辺に持ち込まれました。リスナーの皆さん、これで今日の歴史を終わります。
インドネシア区のコーナーでは経済、政治、海外、パンチャシラ、スポーツ、環境の分野におけるインドネシアについてお伝えします。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日のタイトルはインドネシア・オーストラリアは総合包括協定締結するです。産業上はインドネシアとオーストラリアの包括的経済連携協定の枠組みの中で交渉和解の促進を奨励しています。2016年3月以来11回の交渉が行われた今年は、インドネシアとオーストラリアの包括的経済連携協定が最終決定される見込みです。これは5月31日木曜日に、ジャカルタでエルランガ・ハルタルトの産業大臣が述べました。エルランガは、7月にオーストラリアの首相がインドネシアに来る計画で、インドネシアとオーストラリアの包括的経済連携協定に署名することを望んでいます。理由は議論された産業部門に関連する問題のほとんどが完了し、両者で合意したからです。業界閣僚は例えば、インドネシアが熱間圧縁鋼、コイル製品に関税率クオーターを適用したいと、オーストラリアが合意したと述べました。さらにオーストラリアは合意が発行した時点で全ての関税線を撤廃する一行です。エルランガはこの包括的肉に関協力がインドネシアのオーストラリアへの製品輸出額を増加されると考えています。エルランガはインドネシア和繊維製品、アパレル製品、履物製品などの製品の輸出を促していると説明しました。インドネシアは輸入関税を引き下げるよう要請しています。現在インドネシア製品は輸入関税の 10% から 17% の対象となっています。産業上は2017年のインドネシア・オーストラリアの貿易量は2016年に比べて853億アメリカドル以上に達したと指摘しました。1月から3月までに2カ国間の貿易総額は 20億3000万ドルでした。これまでインドネシアでは、家具、ゴミ、製品、加工化学品、食品、飲料、繊維、エレクトロニックなどの輸出商品をオーストラリアに輸出していました。エルランガによると、インドネシアは依然として燃料と電気を使用する完全な形の車の形で、オーストラリアへの輸出を増やそうとしています。それはオーストラリアの自動車産業を全て閉じていると考えています。彼はインドネシアのための議会です。電気自動車に関連して、オーストラリアは依然として国内に入る製品は、東南アジア地域から来るロカルコンポーネントが 40% に達し、インドネシアは約20から30%を提案する車両であることを求めています。一方、グスティプトスリやウィラワン国際産業開発援助局長は、インドネシアのオーストラリア市場への輸出機会はかなり大きいと述べました。さらに、インドネシアの第四世代産業製造の設計によれば、自動車産業はインドネシアにおける第四世代産業の実施のために、早期に試験的に実施電気自動車の車両を輸出するためのチャンピオンになれるよう、全国自動車産業に刺激を与えます。リスナーの皆さん、インドネシアこの時間を終わります。
Show!
ネシアの魅力のコーナーです。インドネシアの芸術、文化、観光の豊かさについてご紹介します。
リスナーの皆さん、そのインドネシアの時間です。今日はジョクジャカルタ特別州の観光地の一つであるクドゥンプンギロンをご紹介します。リスナーの皆さん、バントゥルは自然の観光で有名なジョクジャカルタ特別州の地区の一つです。すでに人気のあるものから隠されたものまで、さまざまな観光地を訪れることができます。都市部から離れた市中警察を注意求めることを選択した場合、ならみ爬虫類の美しさを持ちながらも、まだ損なわれていない隠れた観光地の一つあります。この場所の名前はクドゥンプンギロンです。リスナーの皆さん、クドゥンプンギロンの主な魅力は自然の雰囲気と美しい景色のある滝です。10メートルの高さの滝と、滝の真下にあるよく茂った木々に囲まれた澄んだ水のプールは、訪れる誰もを魅惑し、長く滞在したくさせます。クドゥンプンギロンを訪れるのに最適な時間は雨季です。寒季には流水量が少なくなったり、日上がったりします。一方で雨季には流水量は8メートルにも達するプールを満たすことができます。リスナーの皆さん、クドゥンプンギロンはジョクジャカルタ特別州バントゥル地区カシハンパジャンガン区のプトゥ村にあります。この観光地に行くには、観光客は自家用車またはレンタカーを使用することをお勧めします。なぜなら、クドゥンプンギロンに連れて行くことができる公共交通機関はまだないからです。観光客は運転するとき注意を支払わなければなりません。なぜなら、プトゥ村に入った後の道のりは岩石で満たされているからです。リスナーの皆さん、クドゥンプンギロンに入るためのチケットの価格は比較的安いです。観光客は一人当たり5000ルーピアを支払うだけです。駐車料金は、車は5000ルーピア、オートバイは3000ルーピアです。クドゥンプンギロンは以前として地元住民によって管理されています。したがって、この観光地はまだ最小限の設備のみです。すでに駐車 中とトイレがありますか？屋台やレストランがありません。だからクドゥンプンギロンを訪れるなら、自分に食べ物と飲み物を持参することを忘れないでください。リスナーの皆さん、これでそのインドネシアを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
インドネシア語講座のコーナーです。簡単に上手にインドネシア語を話してみましょう。
リスナーの皆さん、インドネシア語講座です。これはインドネシアの語彙を紹介し、インドネシア語で会話することができるようにガイドする番組です。インドネシア語講座の番組は、RRE Voice of Indonesia 教育文化省の言語の開発と果たす庁の協力によって行われています。今日は、Rumah Bagus dan Besar、Rumah Bagus dan Besar、日本語で、立派で大きい家での会話をご紹介します。リスナーの皆さん、次に Rumah Bagus dan Besar、 日本語で立派で大きい家の会話をご紹介します。
おお、rumah kamu bagus dan besar、 kamu hebat。
Ah, tidak, biasa saja。
Tidak, tidak.Ini besar. Selain itu, rumah kamu juga bersih dan rapi.
Istri saya rajin membersihkan rumah.
Risalno minasan, itsumo no you ni saisho ni topic to kangren suru go ya hyougen o goshoukai shimasu. Watashi wa 2 kai iimasu. Minasan wa watashi no ato ni tsuzuite itte kudasai.Rumah kamu bagus dan besar. Rumah kamu bagus dan besar. Nihongo de, anata no ie wa rippai de ooki desu. Kamu hebat, kamu hebat. Nihongo de, anata wa sugoi desu. Selain itu, Nihongo de, sarani. Rumah kamu juga bersih dan rapi. Rumah kamu juga bersih dan rapi. Nihongo de, anata no ie wa seketsu de.Seiton sarete imasu. Istri. Nihongo de tsuma. Istri saya rajin membersihkan rumah. Nihongo de watashi no tsuma wa nenshin ni ie to souji shimasu.対話ではどんどんはジョコを称賛します。褒め言葉を当てるときよく使われている単語のグループは通常形容詞です。立派な、大きい、清潔な、整頓された、熱心などの言葉は形容詞です。例、apakah kamu potong rambut? Apakah kamu potong rambut?日本語で、あなたは髪を切りましたか？いや。日本語で、はい。Kamu terlihat lebih cantik. 日本語で、あなたはより美しく見えます。 リスナーの皆さん、インドネシア語講座の終了する前に、上級の会話をもう一度聞きましょう。
おお、rumah kamu bagus dan besar. Kamu hebat.
Ah, tidak, biasa saja.
Tidak, tidak. Ini besar. Selain itu, rumah kamu juga bersih dan rapi.
Istri saya rajin membersihkan rumah.
リスナーの皆さん、これでインドネシア語講座を終わります。
音楽の広場、インドネシアのさまざまな音楽でお楽しみください。
リスナーの皆さん、音楽の広場です。今回はインドネシアのさまざまなイスラム教の宗教的な曲をご紹介します。それでは皆さん、まずはアウディのルパカハンカを聴いてください。
Tak ada.
アウディが歌った「ルパカ・ウンガオ」の曲は2005年にリリースされ、ギター・ウントク・マレカのアルバムに含まれました。ギター・ウントク・マレカのアルバムは2004年にアチェや北スマトラ州の津波犠牲者に占領するインドネシアの様々なミュージシャンの編集アルバムでした。次の曲は「パスラ・パダニャ」もギター・ウントク・マレカのアルバムに含まれています。アウディが歌ったルパカ・ウンカオと同じパスラ・パダニャの歌詞は、幸せと悲しみは素早く変えることができることについて語っています。では皆さん、次の曲はチョコラトのパスラ・パダニャを聴いてください。
Yeah.
次の曲はオピックのアウラ・オンガウドカットの曲です。この曲は2016年にリリースされたサン・マハチャハヤのアルバムに含まれています。オピックはこのアルバムが彼の人生熟考を含んでいると認めました。そして最後にファゲトスバンドのパダム・ヤウロの曲です。2008年にリリースされたクワッカン・アクーのアルバムに含まれた曲に通じてファゲトスは世界は常に罪悪感と世界の欲望を果たす誘惑に満ちていることを説明しました。神の実が全ての誘惑に抵抗する力を導き力を与えることができます。それでは皆さん、最後はオピックとファゲトスの曲を聴いてください。これで音楽の広場を終わります。
Oh. pernah kami berbuat, dan hanya padamu Allah tempat kami berlindung dari siksa api nerakamu. Sungguh kami takkan sanggup. Godaan selalu datang silih berganti, seakan membawa ke arah nafsu dunia. Bimbinglah serta kuatkanlah iman kami, ku mohon padamu ya Allah.
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアの日本語プログラムをお聞きくださりありがとうございます。毎日 SW9525 または15150または 11785kHz の周波数でこの放送をお楽しみください。ご意見ご感想は LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシア、ジャパニーズセクション、ジャカルタ10110、ジャランムルデカバラ 4-5、LLE ビル4階、または PO ボックス1157までお寄せください。また、ボイスオブインドネシアの Facebook、ザ・ボイスオブインドネシア、または Twitter のVOI インドネシア、および Instagram のVoice_of_IndoNesiaもご覧いただけます。
LLE ワールドサービス、 Voice of Indonesia、 伝えること、つながること、意見のあること。